京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
さあ今週も1週目、坂本園長にご出演いただく、はい、ご担当いただくお時間となりました。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやーね、もう、はい、こうやって気候がいい季節は動物たちもね、今気持ちよさそうに過ごしてるんじゃないですか。
そうですね、そうですね、一番過ごしやすい時期かもしれませんね。
ねえ、はい、これからねまたちょっと暑さが苦手な動物たちにとったら
ねえ
ちょっとかわいそうな季節になっちゃうんですけれども、はい、今を十分堪能してもらいたいですね、はい、さあ今日はどんなお話を。
そうですね、いくつかお話のネタがあるんですけれども、はい、最初はね最近のゴリラの様子をちょっとお伝えしたいなと思って、
お願いいたします、
はい、桃太郎ですね、というかゴリラたち日々トレーニングをしてまして、
はい、
で何のためのトレーニングかというと検査を受けるためのトレーニングです。ですからその何かこう特定の芸をするとかっていうことじゃなくて、はい、健康管理のために日々トレーニングを積んでいるわけです。
なるほど、必要なトレーニングなんですね。
そうですね、ゴリラはやはりその飼育下のゴリラって死因の一番多くはですね、
はい、
世界中に的にも見ても心臓の病気によるものが多いので、
はい、
血圧だったりそれから心電図だったりっていうそういうのをちゃんとしてデータとして取るっていうのが予防には欠かせなくなります。
そうなんですね、はい、そっか、その心臓が要因で、亡くなっちゃうっていうのはやっぱりその体格上なんですか。
そうですね、餌の問題も過去にはあったかと思います。どうしてもカロリーの高いもので心臓に負担のかかるような、
はい、
飽食による、いろんな障害が出てきたケースもあったんですけども、最近はすごく餌をコントロールしているのでそういうその可否だとか、
はい、
いうことはないんですけれども、それでもやっぱり心臓疾患が多いので、そこはちょっとこう早めに手が打てるようにということで、聴診器を当てて、で最近の聴診器ってその心電図が取れる聴診器もあるので、
すごいですね、
そういったもので、聴診をしたり、あるいはその血圧を測ったりをしているんです、で
血圧、
これまではですね割と素直に血圧を測らせてくれた桃太郎くんがですね、最近ちょっとこう嫌がるようになってしまって、
はい、あら、
でどうも担当者がいろいろ考えたところですね、
はい、
桃太郎はもう大人になってますし、
はい、
成長期は終わっているのですが、
ど
うも最近腕周りが太くなったかもしれないと。
それは何か鍛えてるんですかね。
そうですね、日々天井まで上がって餌を取ってますからね、鍛えてはいるんですけれども、動物園でどうやって血圧を測っているかといいますと、
はい、
檻に複数の窓が設けてあって、そこがボルトで外せるようになってます、
はい、
でそこにアタッチメント、要するに塩ビの太いパイプをついたものを取り付けて、
はい、
その塩ビのパイプに手を差し込むような形で手を出してもらうんですね。でどうもそのパイプが今までは普通に通ってたのが、はい、ちょっとこう腕が太くなって引っかかってるんじゃないかと、でそれで嫌がるようになったかもしれないというので、
そうなん
ですね、今ちょっと大きいものに作り替えようとしております。
うわ、すごいな。じゃあその、そこに手を通すようなトレーニングをして測れるようになっていったわけですね。
その腕の長さの塩ビ管があって、その先端には握るバーがあります、はい、でそこを握ったらご褒美がもらえる、はい、褒めてもらえるっていうようなトレーニングを日々してたわけですね。
すごいな。
でその途中にその腕帯、腕に巻く、はい、ベルトとがあったり、
はい、
あと採血ができるようにちょっと窓が設けてあって、
はい、
ちょうど私たちが血液を取るところと同じ場所をですね、からにアプローチができるようにもしてあるので、
うわすごい、
注射を打ったり採血をしたり血圧を測ったりっていうトレーニングをしてたんですけれども、そもそも入れるのをちょっと最近嫌がるようになったので、
なるほど、
作り替えてまた一からちょっとトレーニングをし直そうというところですかね。
うわでも大変ですよね。そのちょうどいいサイズで慣れていたけれども、今度ちょっと腕が太くなって大きなものになったらまた一からのトレーニングになるんですか。
これまでやってきたことが積み重なるので、 それ、まあ、ゼロからではないんですけれども、まあ、だけれどもやり直しということにはなるかと思います。
か確かにあの桃太郎くんなかなかあの繊細なお人柄というかゴリラ柄、いらっしゃるから。そうなんですね、はい、わでもねあのちゃんと血圧測れないことには体調管理にも響いてきますもんね。
そうです ね、まあ、あの麻酔をかけずにそうやって血液を取れたり、はい、あるいは、うん血圧が測れたりっていうことで、はい、あの非常にあの安全に予防への取り組みができるので、う
んね
まあ、そういう日々 の、 そのトレーニングっていうのはとても大事なことですね。
いやでもあの驚いたのがその血圧というとほら人でもなんとなくグーッと締め付けられるのって気持ち悪いじゃないですか。ですね、なのにちゃんとゴリラたちはそれをやってもらってるんですね。
そうですね、まあ、それも徐々にちょっとずつですね。
はあ、素晴らしい、ね、ちょっと無事にちゃんとあの、はい、腕が通ると
そうです ね、 ね、 ですね
まずは、はい、はい他にあの ご家族の皆さんって
そうですね、はいまあ、そう金太郎くんが、うんまあ、ゴリラのところにも数字の順番を覚えるお勉強するブースがあるんですけれども、はいそこで、まあ、源太郎がねすごくあの14とか15とかっていう数字までの順番を覚えてるんですけども、うん、
すごいわ。
金太郎も最近頑張っていて、
はい、
1から7までの数字の順番をちゃんと覚えて
素晴らしい
あの課題を解く頑張っているところです。
そうなんですね、はい、お兄ちゃんの源太郎くんと一緒に勉強したりするんですか。ここに
いや、ね、一緒にはしないですね。
なるほど、
まあやりたい人がやってるときはそこ邪魔できないので、あの順番が空くのを待ってます。
そうなんですね、はい、ちゃんと集中して自分だけでできる。すごいな。
実はお父さんも時々やるんですけど、うん、お父さんは1から4ぐらいまでしか覚えてないので、
うん、あのどうしてなんでしょう桃太郎くんは、
ま、始めたのが遅かったっていうこともありますし、桃太郎はどちらかというと、
はい、
その数字の順番を覚えて正解すると5ミリ角ぐらいのリンゴがポロッと出てくる仕組みになってるんですけど、それよりも道具を使ってフィーダーの中のものを出すっていう方が結構頑張って取り組んでくれてるので、そちらの方がまあ効率がいいと思ってるかもしれません。
そういうことですね。
そういうことですね。
なるほど、そうか。でも賢いですよね、ちゃんとどっちの方が自分にとってプラスになるかって考えてるんですよね。素晴らしいわ、はい。お母さんはどうなんですか。
お母さんもしなくはない。最近けどやってるの見たことないですね。
あ、そうなんですね、
お母さんは食べるのに一生懸命
お母さん食べるのに一生懸命なんですね、はい、食べることが大好きなんですね。
大好きですね。
かいうことですね、
はい、
いやでもあの最近はあの食べ物とかもコントロールされてるんですよね。
そうですね、元気が一番年上なんですけれども、
はい、
彼女は、まあ、昔ながらの動物園を幼い時に食べて育った世代になります。
あ、はい、
で、まあ、ゴリラっていうと大好物は皆さんバナナだろうと思われるんですけれども、
思ってました。
あの今多分バナナをあげてる動物園って世界中にあまりないと思います。もちろん野生では果物を食べる動物なんですけれども、はい、あの動物の中ではすごくエナメル質が薄くて虫歯になりやすい歯をしてるんですね、はい、で特にあの日本で、手に入れられる果物って大抵甘いので糖質が高いので、
はい、
そのリスクが上がるということで今ほとんど果物は上げてなくて、
なんですね、
野菜や葉っぱが主体の餌になってます。
は
でとはいえ、まあ、時々そのご褒美だったり、
はい、
体調が悪い時には果物もらえるんですね、
うん、
で元気も、まあ、歯が悪いので、消化率が他の子たちよりちょっと下がってしまって、葉っぱや草だけだと十分に栄養が取れないこともあって、
うん、
少しカロリーの高いものを、
はい、
あのリンゴだったりをあげたりするんですけども、
はい、
最近体調良くて体重が増えてきて、
うん、
100キロを超えたあたりで、
ええ、
あんまり太りすぎても体に良くないの で、
うん、そうですね、
担当者が少しそのリンゴの量を絞ってきたわけですね、
はいはい、
そうするとですね、
ええ、
その担当者が獣舎を出るときに、うん、あのコッコッコッコッコッ、これゴリラが怒ってる時の声なんですけれども、
はい、
あの担当者に対してこうちょっと量少ないんじゃないのアピールをする。
かわいい。それはクレーム言ってるんですね。
あ、そう、クレーム言ってるんです
そうなんですね。
だけどまあね、体調のことを思うとあんまり太りすぎてもいけないの で、
ね、
ここはぐっとこらえてもらうしかないのかなっていうふうに思います。
かね、でもあのそれができるということはその元気の体の調子がいいことだっていう、
まあそうですね、
ことでもあるんですもんね、はいはい、そっか、じゃあちょっと元気分かってねって感じですね。
そうですね。
いやゴリラファミリーみんななんか仲良さそうでいいですよ ね、
あの担当者があのゴリラ日記っていうのを掲示物にして、うん、ゴリラ社の前に貼ってあります、はい、私が今話したような内容なんですけれども、ホームページでもご覧いただけるのでまたぜひ見ていただけたらなと思います、
うん、そうですね、はい、あのお兄ちゃんの源太郎くんが最近ねパパの真似をして
あそうです、ね
ね、寝転がってたりしてるんですけど、そうそうそうそう、大きさ全然違うけれどもなんか可愛らしいですよね。
で格好がよく似てるんですよね、またね。
うん、
お父さんは砂が体につくの嫌なので、
はいはい、
地面の上では、うん、まあ、毛布をきれいに広げて
面白いですね。
でそれも几帳面さが現れるんですけど、ええ、もうピンと伸ばしてきれ
い
に伸ばすんですよ。
賢い。
でその上に座るんですね、
はい、
だそれを息子たちが真似をして、
ええ、
まあ、毛布はただピンとは伸ばさずぐじゃぐじゃっとなった上にとりあえず乗っかってればよくて、
うん、納得するんですね。それで
その姿は、ええ、まあまあお父さんに似てるんですよ。
そっか、やっぱり親子なんですね。
そうですね。
わあ、ちょっとこれからね、あのさらなる成長が楽しみですよね。さあ、あと他にも今日はお話があるんですよね。
そうですね。あの対馬山猫、まあ長崎県の対馬にだけ生息している野生の山猫で、
はい、
もう島には100頭ほどしかいないと言われています。で飼育下で30頭ほど預かって、これはあの環境省と日本動物園水族館協会がの連携の事業として、
はい、
飼育下で繁殖をさせて数を増やして、うん、で安定的に、ま、島のですね、
はい、
山猫が少なくなってしまった地域に、うん、必要であれば戻せるような体制を作っていくっていうことで今繁殖に取り組んでるんですけれども、
はい、
まあ、動物園でもあの過去には1回繁殖したことがあって、子供が2頭生まれたこともあるんですけども、
はい、
今あのゆりちゃんっていう福岡の動物園で生まれた子供と、うん、それからりょうくんっていう子との間で、頑張って、まあ、繁殖に取り組んでるんですけども、うん、今シーズンはどうもダメだった、
ねえー、なんかあのフェイスブックとかで見ていると、はい、仲はいいんですよね。
そうなんです、仲がいいんですよ、
ね、
でこれもですね相性が悪いと本当に殺し合いをするぐらいの喧嘩をするので、
うん、そうなんですか、
はあ、だからそのそこが一番の難関といえば難関なんですが、相性がいいのに、あの交尾をちゃんとしてくれてるのにできないっていうのがちょっとねあの残念なところで、
ね、なんとかね、あの可愛、ね、い元気な赤ちゃん早く見たいなと思うんですけど ね、まあ、もちろんこればかりはね焦ってもどうしようもないと、ね、思うんですけれども、いや、ね、あのこれからもちょっと機会を見ては、ね、引き続き仲良くしてほしいですね。
そうです ね、また、LINE、まあ、冬が本当に繁殖のシーズン冬になってしまうので、
そ
う、はい、で野生ではねもう4月5月ぐらいでだいたい赤ちゃんが生まれるんです。ただあのそうやって3月の交尾する時期に、あ、まあ、2月3月にかけての交尾する時期につかなかったら、
はい、
もう一回4月ぐらいにあの繁殖というかあの排卵が起こることがあって、でその兆候も少しあったのでそれもちょっと期待したんですけども、今のところ交尾はないんですね。野生でも 4、5月に生まれる子ともうちょっと後に生まれてる子がどうやらいるみたいなので、
そうなんですね、はい、そっか、わあ、でもねなかなか難しいものもあるんでしょうね。
そうです ね、
まあ、とにかくあのまだ、若い2人なんですよ ね、
若い2人ですね。
若い2人、じゃあこれからちょっと楽しみにしたいと思いますね。
そうですね、はい、
でも、ね、今ちょうどこのいい季節ですし、
はい、
あのこれから元気に成長して可愛い赤ちゃんを見るのを楽しみにしておきましょう、
はい、そうですね、
はい、あと、この5月というとイベントもたくさんあるんですよね。
そうですね、実は世界マカク週間というのがありまして、
はい、マカク、
マカク、これあの実は霊長目のオナガザル科の、
はいはい、
マカク族っていう分類群の名称なんです。でそのマカク族には例えば日本の、まあ、 森に暮らしているニホンザルも入りますし、
はい、そうなんですね、
まあ、京都市動物園で飼育をしている赤毛ザルも、はい、その分類に入ります。で、まあ、世界マカクウィークに合わせて、その、まあ、動物園にはマカク族のザルとしては赤毛ザルしかいないので、
はい、
少し赤毛ザルをに注目したイベントをやろうということで、5月の1日から、
はい、もう始まってますね。
始まってます、はい、
ね。
で、まあ、いろいろやってるんですけれども、うん、今日ですね、あのこうした公式のインスタグラムに、
はい、
磯子についての投稿を担当者がすることになっております。
そうなんですね、はい、なんかあの磯子ちゃんね、昨年もご高齢で、
そうです ね、9月に亡くなったところなんですけれども、まあ、ギネス世界記録に、生存中は一番長く生きている赤毛ザルとして登録を、してもらったぐらい長かったんですけどもね、まあ、いずれまあこの日は来るとはいうふうには思ってたんですけれども、まあ、厳しい状況でも頑張って生きようとする姿はなかなかね、いろんな人にあの感想をいただきましたけれども、
でしたか、ね、そんな磯子ちゃんのお話を、はい、今日聞けるんですね。
そうですね、お話というか、まあ、こう担当者の思いの詰まったインスタグラムを上げるということになります。
なるほど、はい、じゃあそこを読んでいただく感じですよね。
で、はい、で明日はですね、あのその老猿ホームっていう、まあ、はい、あのお年寄りの赤毛ザルたちが暮らしているところがあるんですけれども、うん、はい、そこの老猿の治療についてって、これはインスタライブで、1時15分から、
はい、
45分の30分間、
はい、
のライブ中継をする予定です。
これは明日4日ですね。
はい、
はい、
で5日はですね、はい、ゴンゴの誕生日で、うん、これもインスタグラムで、
はい、
あのその様子をお届けします。
はい、
で6日はですね、
はい、
まあ、猿島赤毛猿を飼っているところで、はい、そこでからまたインスタグラムの中継をライブで、
そうなんですね、
はい、1時15分から行いますので、
はい、
またそちらもご覧いただけたら、
ね、
はい、
この6日のインスタグラムでは猿島の中側からされるんですか。
おそらく中から映すことになると思います。
はい、私たちいつもね、その猿島を見る外から見ているわけですもんね。
しかもですね、最近あのコロナの影響で、まあ、猿たちも新型コロナウイルス感染するので、うん、
はい、
ちょっと理覚を取っていて見づらいんですよね。
そうですね、
ですから、
か、じゃあちょっとこれは貴重な機会ですね。
そうですね、
はい、わあ、楽しみです、ね、そして7日が、締めの投稿。
あ、そうですね、
ということですね、はい、総集編みたいな感じになるんですね。そうですね、はい、わあ、ちょっとじゃあ赤毛猿をこの1週間あのクローズアップされるということ で、
はい、
ね、楽しみです。
はい、
いや、もうあのインスタグラムとか見ていると、その赤毛猿たちの名前と写真がもうすでに上がってますので、ちょっと皆さんも見ていただきたいなと、はい、ね、え、いや、あとイベントとしてはまだあるんですよね。はい、
そうなんです、あの1日動物園体験の今参加をちょうど募集しているところで、
はい、
あのまあ、6月の12日の日曜日にその、はい、午前8時40分から4時15分までという、はい、まあ、ほぼ1日動物園の飼育員の仕事を体験していただくようなイベントを開催することになっているんですけれども、
ね、贅沢いいですね、これは。はい、
で、まあ、そのですね、
はい、
参加者を今募集しているところです。
はい、
で5月16日の月曜日まで、です、はい、あの往復はがきでのお申し込みになりますので、
はい、
その5月16日必着で、
はい、
受付をしておりますので、
はい、
ぜひ、参加をしてみたいという方は申し込んでいただければ嬉しいかと思います。
ね、こちらはあの今回大人の方が対象ということ で、
そうですね、
高校生以上
です、
はい、でなんと狭きものなんですよ、20名、は
い、そうなんです、
なんですよ、 なので、ね、これもあの早いもん順
ではなくて、
まずは申し込んで、
申し込んで
超えた場合は抽選、
抽選、
はい、となるので、はい、本当に狭きものでございますけれども、はい、ぜひご応募いただきたいと思います。
はい、
で、往復はがきでのお申し込みなんですよね。
そうですね、
ね、
で、はい、
詳細とかは、
あ、もう詳しくはホームページをご覧いただくのが一番かと思いますし、
はい、
なかなか ホームページ見れない環境だという方は、まあ、お電話でお問い合わせいただいても構いません。
はい、お願いいたします。はい、そうですよね、これちょっとあの私も参加したいなって思うぐらい、もう絶対これ貴重な経験になりますよ。
そうです ね、
本当に。ね、ぜひぜひ、あと他にもあのホームページ見ていただいたら5月のイベント、はいはい、もう一つありますよね。
そうです ね、実はシンポジウムを開催することになっておりまして、
はい、
京都府の京都府立植物園と一緒に、
はい、
まあ、日頃から仲良くさせていただいているんですけれども、
はい、
あのシンポジウムを、開催することになっております。
うん、
5月の22日です。
はい、
でこちらもあの申し込みを、今受け付けているところですので、
はい、
もしご興味がある方は、うん、あの生物多様性の日でもありますので、その動物園水族館ごめんなさい、植物園、
はい、
動物園が生物多様性のために何ができるか、
うん、
まあ、主に植物園の方からあのお話をしていただいて基調講演いただいて、
はい、
でうちのあの生き物学び研究センター長の田中も、
はい、
あのパネリストとして参加しますので。
そうなんですね、はい、じゃあ貴重なお話たくさん聞けそうですね。
そうですね、
はい、あの詳しいことは京都市動物園のホームページをご覧いただくとすべて記載されていますし、
はい、
そうですね、はい、もしあのホームページ見にくいという方は京都市動物園までお電話をお願いいたします。はい、はい、ということで今日もたくさんお話聞かせていただきました。
いえいえ、
坂本園長ありがとうございます。
ありがとうございました。
また来月も楽しみにしております。
はい、
今日の京都の生き物ラジオ図鑑は京都市動物園園長の坂本秀房さんにご担当いただきました。坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。